TBS ポッドキャスト TBS ラジオ空気階段の踊り場アフタートークです。
お願いします。
お願いします。お願いしますね。
まあ、今週も ね、我々大阪の方にね、行かせていただいて、
行かせていただきました。劇場お出番と、あと大阪のルクアイーレで、我々のポップアップストア空気階段の地下室というのがね、開催されておりまして、現在
あの梅田のね、本当駅の真ん前っていうか、にあるやつね、
駅直結の
とこに、ポップアップストアっていうのも初めて聞いた言葉ですけどね。
初めて聞きました。
なんかいつの間にかそういう、やっぱ
現地上初なんじゃないの、
俺たちが、すごい時代になったなって感じですけども、そんな言葉もね、聞いちゃったりして、でそれで新幹線にやっぱり乗るじゃないですか、
大阪行くときはね。
そうなんです。でまあちょっとね、これやっぱり、まあ、教養バラエティじゃないですか、だからそうあんまりね、ちょっとまあ硬いのも良くないなとは思うんですけど、まあちょっと一個だけね、思ったことがあって、その今ね、のぞみですよ、だから東京からは、
大阪、東海道新幹線、
まあこだまもひかりもそうなんですけど、喫煙所がね、新幹線にあるじゃないですか、で喫煙所があるんですけど、この多分コロナの影響からかな、ちょっと喫煙所が1個減ったんだよね。
今までは何号車あったんだっけ。
まず15号車のあたりに1箇所あったじゃん。
にあって、
でそのグリーン車のとこに1個あって、で、そのグリーン車とその15号車の間にも1個あったんですよ、でもそれが確かなくなっちゃって、で、15号車って、まあ、新幹線でいうともう本当端っこなんですけど、その端っこでもう吸うか、もうグリーン席取って、もうグリーンでそのタバコ吸うかみたいな感じになっちゃったよね、そう減っちゃって、でなんかまあ いずれはまあ復活するのかどうか分かんないんだけど、で一人ずつしか吸えないみたいな、
今ねコロナの関係で喫煙に入れるのが一人なんですよね。
そうなんですよ、感じでね、
あれだけたくさん乗ってて一人しか吸えないんです
か。まあそれまあ別にでもまあ3分ぐらいずつで交代っていう感じですけど、まあ全員吸う人ばっかりじゃないんでね、でそれで喫煙所でね、待ってたんですよ、で我々その優勝させてもらってグリーンにしてもらったじゃないですか、
移動をね、吉本は優勝したらグリーン車にしてもらえるんです、
してもらえるんで、
ライスさん以外。
そうなんです
よ、なぜかライスさんだけずっとしてもらってないし、昨日福岡だったんですけど、まあ、飛行機で行ってて、僕らはライスさんとは別の便だったんですけど、後々ライスさんに聞いたら、ライスさん乗ってきた飛行機ライスさん以外全員修学旅行生だったりして
、なんでそんなとこに、なんでそんなとこにぶち込まれるのよ。
もう吉本がシャワーあげてライスの移動から快適さを奪おうってなってるのかもしれない。もう
別にあえてそこにぶち込まれても俺らと同じ講義で終わったじゃないですかね。別にその時間的にもそんな変わんないじゃん。
そんな変わんないのに。
普通のなんか一般的な感じだったじゃん、俺らの乗ってきたの。
普通の乗客の人たちだったんですけど、ライスさんは俺らよりちょっと遅い便で修学旅行生と一緒に飛行機。
でも反応がものすごい可愛かったって言ってたけどね、多分全然飛行機に乗ったことないから、ちょっと揺れただけで、うわー揺れたーってみんな言ってた。
ジェットコースター気分でみんな乗ってる
乗ってるから、すげえ、なんかそれはすげえ可愛かったよってジンさんが言ってたよ、すごい可愛かったとかって。
だからもう吉本がかたくなにライスさんの移動をグレードアップしないというのはありますけど、
ライスさん以外のもの、まあ、以外はもうグリーンになってるじゃないですか、でそれで、まあ、待ってたのよ、で俺の前にもう一人いたのよ、待ってる人が、で、中で男女かな、男女カップルが釣ってたの、まあ、本来一人しか吸っちゃいけない決まりですけど、まあなんか多分その、まあ、カップなのか夫婦なのか分かんないけど、まあ、身内だからっていうのは多分吸ってたと思うんだよね、で出てきて、普通車両の方に行ったのよ、だから要はそのグリーン車の喫煙所なんだけど、普通車両の方に行ったの、でそしたらさ、それを見たその俺の前に いた人がさ、うん、おいみたいな、うん、ここだお前普通じゃないかなろうみたいな感じに、なんかめっちゃキレてて、うん、でそれで、うん、その人たちもなんか、うん、そうですよねみたいな、うん、まあ、多分分かってはいると思う、うん、分かってはいるんだけど、うん、なんかあすいませんなんかちょっと分かんなくてあそうなんですねみたいなこと言って、うん、でタグよみたいな感じでめっちゃ怒ってさ、うん、タバコ吸いに行くわけ、うん、でその人たちはその申し訳なさそうにさ、うん、戻るんだけど、うん、で俺その光景を、うん、その日はもう見たんだけど、うん、そんな感じのことを結構見てんのよ、うん、なんかそのなんていうの
新幹線で
、うん、そういう怒ってるみたいなグリーンの人がなんか、うん、いやちょっとなんだよお前みたいな、グリーン車だけなんだよここはみたいな感じでさ、
うん、あれってグリーン車だけなの
らしいんだよ、なんかあそこは、
あそうな
の、あのグリーン車の横のやつは、うん、グリーン車専用らしいんだけど、うん、でもすごい離れてるから、うん、普通に来るじゃん、うん、近い人は、うん、でもそれに対してすげえ怒るみたいな、うん、なんで俺またなんか行けんだよみたいな、うん、でそういういざこざをちょっと見てて、うん、やっぱりこ心が痛いというかね、うん、タバコってやっぱりさ心をさ、うん、リラックスさせるためにこう一服するもんじゃないですか、
いい気持ちになるためにな
るためにね、
吸うもんでしたね、
吸うもんじゃないですか、うん、それをなんかその争いながら、しかもなんか遠慮しながらというか、うん、その俺がね、別のこの話なんだけど、うん、俺がちょうどタバコ吸おうと思った時に中に入ってきた人が、うん、結構タバコ長かったんだけどすぐ捨てて、うん、おじさんがね、うん、で開けて扉を、うん、で、あ、すいません、すいません、ほんますいませ ませんとか言って、うん、普通車両の方に行くって言ったこともあったの、うん、なんかそれもなんかさ、うん、なんていうの、申し訳ないし、うん、なんか多分その人は要はグリーンの喫煙所だからっていうのを分かって多分吸ってたんだね、で俺がそのグリーン車の方から来て、うん、タバコを吸おうとしてきたから多分すぐに消してすいませんすいませんとかって言って、うん、普通車行っちゃったんだけど、うん、それもなんか追い出してるみたいな感じでさ、うん、かわいそうだしさ、うん、しかも本来のそのタバコの意味がやっぱなんてなしてないじゃない、タバコはリラックスするためのものなのに、そのタバコを吸うという目的のためにみんながイライラしちゃってるっていうか、しそれを見るのも嫌だし、うん、っていう状況なんですよ、うん、今のその新幹線のぞみの中が、うん、そののぞみって感じじゃないのよ、もうその
何
のぞみっていうさ、
言うなれば何
言うなればさ、うん、なんだろう、もう谷氏って感じ、本当に言うなれば
なんで谷氏なの、
言うなればね、
新幹線谷氏、
谷氏って感じなの、言うなれば
700系
じゃあ何だと思う、じゃあ谷氏じゃなかった
ら、谷氏じゃなかったら、
谷氏じゃなかったら、う
ん、アメンボ
そう、お前北海道行く方の新幹線になっちゃうだろ、お前アメンボだったら、はやぶさをアメンボとかって言ってたわけで、せめて3文字にしてくれない、東海道なんだから、うん、まあそういう谷氏みたいになっちゃってるの、社
内谷さんよ
ね、だからちょっとね、これはやっぱりね、うん、俺は良くないと思う、すごい、うん、社会的に、
うん、
ね、
うん、
だから本当 JR さんは一回こういう現状なんだっていうのを、うん、僕がここで今お伝えするんで、うん、なんとか、うん、その全社とは言わなくても、うん、なんか半分ぐらいちょっと喫煙者料にしてもらうとかさ
いやこれはもう分かんないよね、うん、どうなってんのか、その構造上できるのかできないのか、
いや分かんないよ、分かんないけどさ、なんかさ、まだそっちの方が俺平和な社会な気がするんだよ、
いやこれ分かんない、これは本当にバカな無知な人間の、ね、考えかもしれないけど、新幹線のさ間のとこめっめっちゃスペース余ってんじゃないこれっていうとこない、結構、
いやあるよ、
トイレめっちゃ長くないこのトイレみたいな、
うん、あとなんかトイレとトイレのなんかその間とかも結構これいらないスペースじゃないみたいなとこもあるしね、うん、うんうん、まあ、だからそういうとこをね灰皿に置いてみたりとかね、うんうん、試しにね、うん、なんかその社会がね俺ね、うん、で多分こういうことそういうのがバーッとこう揉め出すと、うん、じゃあもう全部タバコダメ、そんな風になんだったらもう全部禁煙にするとかっていう過激派も現れるから、うん、そういう過激派が出てきちゃう前に、うん、我々でさ、うん、もうちょっとこう仲良く できないかっていう、ほんわか吸えないかなっていうね、まあちょっと私から JR さんのお願いでございました、はい、今の、はい、現状はもう乗客の目線から言うともう谷市です、うん、東海道新幹線は
谷市で僕たちは大阪に行ってます
そうです本当にその状況でございます、
はい、3週前のアフタートークですね、もぐらがと言いますか、もぐらがメールを読んでいる最中に、誰かの腹の音が鳴った。
ありましたね、あの事件ね、
腹鳴り事件がありましたけど、
誰かとか言っちゃってるけどね、あなた、
はい、それについて、
しらじらしいですよ、
正直これは、まあ、僕と永井さんはもう犯人はもぐらなんじゃないかと、もぐらは容疑を否認しているという
当たり前だよ、だって
状況で、リスナーの方、専門的な知識を持っているリスナーの方はちょっと考察してくれというふうにお願いをしてたところ、
はい、
メール届きました、
はい、
一旦音聞いてみますか。
いや、そうですね、その時のね、じゃあ早速読ませてもらいますね、ラジオネーム堕落したラクダ。
でかいな、ね、毎週でかくなってってるような気がする。
こんなのさ、もし俺だったら絶対気づいても、自分でこれに俺が気づかないわけないじゃん。
いや、だから、ここで切り取った時にもぐらが気づかないわけないじゃんっていう理論は分かるんですけども、
おかしいのよ、
全体聞いてほしいんですけど、この回のアフタートークもぐらが、夜中でしたね、確かこれ撮ってたの、で夜中になると遅延行為を始めるんですよね、そのなぜか。
いやいやいやいや、
夜中の2時とかになるとなぜか引き伸ばそうとして、僕の永井さんも疲弊してとにかく早く帰りたいと、で今もうもぐらの腹鳴ったけどもういいやっていう、僕は気持ちになってました、
おかしいもんだって、俺も気づかねえしみんなも気づかないってことは俺じゃないじゃん、これは。
それについて、有識者からメール届いております、ラジオネーム食べっ子ドゥブツ。もぐらさん、片森さん、こんばんは。
こんばんは。
私は医療機器を取り扱う営業マンをしております、
はい、
先日のお腹の音に関してですが、
うん、
営業先の消化器官内科の先生に聞いてみたところ、
はい、
お腹が鳴る現象は、空腹時に胃が強く収縮する、空腹期収縮が起こるからです、
はい、
ねじれるような胃の強い収縮が腸にも伝わり、空気や液体などの胃の内容物が十二指腸や小腸の方に次々と押し出されます、
はいはい、
この時の胃の中の空気や液体の入っている状態により音が鳴る、あの時もぐらさんが大きく息を吸い込んだと同時にお腹が鳴りました、犯人はそうもぐらさん、あなたですね。
いやいやいや、終わり、
はい、
なんだこのメール、何の根拠もない
よ、くないです、早く罪を認めた方が刑は軽くなりますから。
いやいや、根拠だけもらえればいいのよ、
あなた久兵衛を、
いやいやいや、
銀座久兵衛のお寿司を、
おかしいじゃん、だってこれ根拠もないし、
この TBS ラジオにもう招くと言ってました、
これそのじゃあ腹が減ってたら鳴るっていうのは本当なんだ、じゃあ
もうこれは本当らしいです、もう空腹期収縮という名前がついてるらしいです、で息を吸い込んだ時に、
腹が鳴った、空っぽの状態でそういう液体とか固体が入ってないから鳴るってことなんだね、
はいはいはい、だからこれをもう消化器官内科のお医者さんに聞いてくれたらしいです、この方は、
まあ、でも それはよく分かったけども、俺だという証拠にはなってないからね、それ別に、
で、
そんなも俺がでラジオネーム読む前にってやったけどさ、そのと同時に誰かがさ同じタイミングでさ、で息吸ってるかも可能性もあるんだからさ、それは俺だとは言えないんじゃない、
もう一つ届いております、ラジオネームタデ。もぐらさん、かたまりさん、永井さん、こしざきさん、こんばんは。
こんばん
は。2月7日配信シャープ303アフタートーク腹鳴り事件、考察班のラジオネームタデと申します。
はい、
FM ラジオ局でミキサー業務、ディレクター業務に数年間携わっていた私なりに、今回の件、音の面から考察してみました。
お、こういうの待ってたのよ。
まず配信された音はステレオ化されているものの、パンが振られていないミックス音源なので、もぐらさんが言うように音の定義で特定するのは難しいと思われます。プロツールズのようなソフトでもぐらさん、かたまりさんのマイクがチャンネル別で録音されていれば特定可能。
プロツールズ、小崎さん使ってなかったってことですか。
使ってないと。そして 生音と生音生音と仮定した場合、はい、スタジオ内3人に絞られますが、
うん、
事前収録された腹鳴り音源だとすると、
うん、
一波乱起こしてやろうと画策した調整室の越崎さんも犯人となり得ます、うん、
はあ、なるほどね。
しかし、うん、音質レベルが完璧すぎるので、うん、この線は薄いでしょう。
もうそう。
次に、うん、この番組では普段永井さんはマイクの集音範囲の外にいるか、必要がある時のみ調整室でマイクが活かされていると思います、
うん、
この体制で今回のハラナリオンを集音するのは難しいと評価します、
うん、
やはりマイクが向けられている2人のうちどちらかという可能性が高くなります、
うん、
結論です、
はい、
音の太さ、距離感、レベルから私が判断するには、
うん、
モグラ説 90%、うん、塊説 10% の評価となりました、
うん、
いずれにせよ心理的、生理的な面からの考察班の意見も聞いてみたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。
なるほどね、やっぱ100が出ないんだ。わかんなくなっちゃったもうね。 100で分かったって人いないかな。迷宮だよ俺このままじゃ。
なんでこれで迷宮になるんだよ。
90じゃだってもう90と10ってどっちも結局どっちか分かんないですね。
なんで認めないんだよ。
いやだって俺だったら分かってるもん、自分でなってたら。あんなでけえ音さ
分かってるって、みんな
感触ないわけだから俺、うん、全く感触なかったわけだから、うん、だってあの後自分でさ、
うん、
今誰か腹鳴ったよねって言ってんだよ、
う
ん、だって、
うん、
おかしいじゃんあんなでけえ音で。
だから俺たちがスルーしたからでしょ。もう
え、ちょっとだからなんでそのなんで誰もそのあごめんとか言わないのと思ったの、その、うん、腹鳴ってんのあんなでかい。
いやだって俺の音じゃないからごめんも言わない
の。いやいやだって俺で、あれ俺の音だったらもう絶対その、うん、俺そのまま言ってたから、何も音腹の音に触れずにもう進行してたから。
いや
おかしいよ本当。
いやあれはもう何か遅延できる材料をずっと探し回ってたから、あの時僕らは。
いやいやでもまあとりあえず
腹鳴った、
まあ、100で、
ですぐあごめん腹鳴ったわっていう風に言うともうすぐ終わってしまうから。
いやいや別にごめん腹鳴ったわでもさ、
犯人を、
いや伸ばすことが目的だったらでっ
ち上げようとした
んです。ごめん腹鳴ったわでも伸ばせんのよ別に。そうね、でも別にそうじゃないから、うん、これはね、
いいよもう
ちょっと本当に迷宮だわこれ、このまま
い
ったら。ちょっと本当になんか音声解析班みたいな、なんていうんですかね、
音声解析班が送ってきてくれてるんです。
警察庁
警視庁とか忙しいんだよ、その辺の、こんなこと操作してる場合じゃないんだよ。
そのなんていうんですか、グリコ森永とか解析してたような人、
うんうん、
そういうところにもお願いしなきゃダメだよこれ。
警察の方、うん、
いいこれはもう迷宮だ。
警察の方もし聞いてたら、警察の方のもちょっと意見も聞いてほしいです。
では続いてのコーナーいきましょう。
はい、
初心者のコーナー。うわですね、この曲は。くが来てしまいました。新入社のコーナーでございます。先週あの依頼人がですね、ここはリスナーじゃなくてね、はい、水川が依頼人になって、
はい、
ちょっと家にこんなのがあるんだけどという、
はい、
ちょっと何なのか分かんないんで正体教えてくださいと、
はい、
侵入されてますね。
侵入されてる、私は被害者です。
そう、今でも侵入されてます。まだ
今どうなのかちょっとチェックしてないですけど、
駐車です。
おそらく
侵入されてます。
はい、
終わりました。我々募集したところ、
はい、
回答来てます。
ありがとうございます。本当に本当に心強いよ。
まずは
リスナーがいるよこの番組は。
ラジオネーム S と M の母。
S と M の母。
もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
このコーナーにメールを送れる日が来るなんて。
何ですと？
以前住んでいた家に。
はい。
毎年毎年同じような形状のものができていたので調べていました。
はい、
かたまりさんのベランダの壁に現れた侵入者は、
はい、
カマキリの卵ではないでしょうか。
カマキリの卵。
産卵を目にすることはなかったのですが、
はい、
春には100から300のカマキリの赤ちゃんが誕生します。ちょっとこの写真をね、 添付してくれてるんだよ、これ、うん、オオカマキリの卵、まずこれがオオカマキリの卵、うん、でこっちがまた種類があって、ハラビロカマキリの卵とコカマキリの卵も添付してくれてます。はい。かたまりさんは緑がかったグレーとおっしゃっていたので、
はい、
ちょっと違いますかね。まもなく暖かい春ですね。もぐらさんの花粉症が心配です。どうぞお大事に。お忙しいとは思いますが、お二人ともお体に気をつけてくださいね。今年も単独ライブ楽しみですということで。
はあ、
どうでしょう、見た感じ。
見た感じですね、なんかやっぱうちの壁にくっついてるんで、ちょっとなんか見え方が違うんですけれども、
うん、
この横線、
はい、
そしてセンターに通ってるなんか筋のような、
うん、
背骨のような筋、
うん、
これ非常に近いものがあります。
あら、
はい、カマキリなのかな。
カマキリですか。じゃあだいぶ近い、
うん、
もう一つ来てます。ラジオネームアクトンボーイ
来た。
もぐらさん、かたまりさん、永井さん、こじさきさん、こんにちは。
こんにちは。
今回はかたまりさん AKA エロ虫の愛の巣に別の虫が入り込んだとお聞きしまして、一瞬管轄外かと思いましたが、一応メールさせていただきます。
先生ありがとうございます。
今回は手がかりが少なくあまり自信はないのですが、
はい、
肋骨のような模様や、
はい、
大きさ、
うん、
色などから、
はい、
おそらく、
はい、
コカマキリかハラビロカマキリ、
はい、
ウスバカマキリといった小型カマキリの卵だと思われます。画像を何点か添付します。近いものはあるでしょうか、
はいはい、
こちらも画像はいただいてます。アクトンボイカの画像はこちらです、
はい、
これです、
はい、あ、
はい、
あ、
もしカマキリの卵であれば、春になれば、
はい、
中から数百匹のカマキリの子供が溢れてきて、
はい、
塊家がにぎやかになること間違いなしだったのですが、
はい、
気になるのは、
はい、
穴が開いている、
はい、
という塊さんの証言です。
そう、
カマキリの孵化は4月から5月が一般的ですので、
うん、
子供たちの出口とは考えにくく、
うん、
その穴はカマキリの卵に寄生して中の幼虫や卵を食べて育つ、
うん、
カツオブシムシやオナガアシブトコバチが入ってしまった跡かもしれません。
え、
そうすると春になって出てくるのは別の虫ということになります。
え、
中の虫の正体は何か、
うん、
春になれば解ける素敵なミステリーだと思って、かたまりさんにはぜひ観察と報告を続けていただきたいです。
はい、
いただいてます。
穴開いてるんですよね。だから送っていただいた写真は、
うん、
そう、形状は一緒なんですけど穴が開いてないんですよ。
でも穴開いちゃって
る
んだよね。
この中に侵入する、侵入者に侵入する虫がいるってことですよ。
はい、だからもう中は侵入されてる後の可能性が高いんじゃないかっていう、アクトンボーイはね。
なるほど、
はい、そうなってくるとこのカツオブシムシ、
はい、
あとオナガアシブトコバチがそこから出てきちゃうかもしれないってことだよね。うん、
すごすぎね。
いや、すごいよ。その侵入者に侵入するのがカツオブシムシとかさ、
うん、
好きですね虫。
好きですね、すごいな、ね、多分そうだもん。
好きだね。
今までアクトンボーイが外したことないから、
まあだからちょっと経過を、まあ、見てみてってことです。
ちょっと経過観察してみます、
うん、でなんか出てきたらそれをなんかまた写真かなんかで収めてくれたら、
はい、
一体これカマキリなのか、
はい、
まあ、カマキリだったら何カマキリとか、
はい、
まあ、もしくはそのカマキリじゃなくてもう寄生された後で、
はい、
これは何虫ですよとか多分教えてくれると思うんで。
いや、ありがとうございます、
うん、ね、
いや正体が分かったらやっぱ心強いですね、
うん、でカゴとか買ってきたらもう虫かごみたいなの
壁にへばりついてんだよな。
あ、もう取れないんだそれって、
うん、
そっか、じゃあもう孵化するしかないね、
うん、
さすがの待つしか、
はい、
はい、
ちょっと春までちょっと暖かくなるまでちょっと待ってみます、
はい、うん、暖かくなったらちょっともう1日ずつこう斜面で通るみたいなやってみてください、
うん、ちょっと有識者の皆さんありがとうございます、
はい、お願いします、
ありがとうございました、
うん、解決
解決安心して明日からも生きていきます、
そうです、大丈夫だったね、
はい、
虫でした、
虫でした、
やっぱ虫じゃないっていうのが一番怖いから ね、
ね、
虫そのために侵入者のコーナーやってますから
ね、怖かった、アクトンボーイって言った時に、すみません分かりませんとか言われたらマジで怖かった、
でも虫だったらもうさ、うん、あ虫ね、
虫だったらそっか、虫が入ってきて卵を産んだんだっていう、産んだんだ
ね、もうすごい分
かりやすい、道理が分かりましたから、
そうです、
ありがとうございます、
はい、
いい気持ちになりました
よかったです、
来週からも聞いてください、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。